劇団フロンティア
ポッドキャスティングフロラジ。
こんにちは。イタコを通して会話したい人は、私に初めて演劇を教えてくれた演出家の人、野田由美です。
皆さんこんにちは。イタコを通して会話をしたいのは、うちの猫、さやかです。
そして今回のゲストはこちらの方です。
皆さん面白いですね。イタコを通してお話ししてみたいのは、同級会に来れなかったもう亡くなってる友達です。サメザワです。はい、
今回のゲストはサメザワさんなんですけど、はい、
重たい話でね、申し訳ないけど、
いやあ、でもそっか、
この間ね、はい、新年明けましたから、新年明けましたってダメなんだけど、明けまして、還暦のお祝いっていうのは小学校の同級会をやって、まあ神社行ってお祓いしてもらって、まあ、うんうん、ついでに同級会するんだけど、うん、赤いの着たりして写真
撮ってるんですね、
はい、やるんですね、温泉、とある温泉ってね、うんうんうん、やっぱり来てない中に、もう数年前に亡くなってる友達がいて、うん、その、まあ、亡くなる少し前に電話もらってるんですよ、携帯、夜中に。で、長々となんか昔話したんですよ、うん、高校時代どうだったとかって話を、うんうん、1時間くらい、男だよ、男同士よ、だらだらだら、
すごい。
女の子ならわかるけど、そういうことがあって、なんかやっぱちょっと鬱っぽいのかなとかさ、なんか悩み事いっぱいあるんかなとか、昔のあのふるさとね、ほら都会に出てらっしゃるから、
うん、あ、そうなんですね、
遠距離電話でさ、うん、あの懐かしくなって話してんだろうなと、たまにそういうこともいいんだろうなと思って話したんだけど、その後で亡くなってたのが後から分かったんだけど、その時に何をどう悩んでるかって話全くなくて、
あー、でそういう
普通の昔の話だけをしたので、あの何を悲観してそうなってったのかってことを聞きたかったなっていうのはあるんですよ。いたことして聞きたいくらいですよ。聞いても何もできないし、
まあ、ない
してあげれないし、おそらく本人がそう思ったら、我々はだって縄で縛っておくわけにはいかないんだから、ね、自由にやってるわけだから止めることも何もできないと思うんだけど、なんていうかなっていうのが一番、あの身につまされる一番自分の歴史に近い人ですけど、そうなります、はい、
それはきっと何か、あのサメザワさんを選んだ何かがあったんですよね。
そうだよね。
やっぱりだから、なんかそういう話をたまにこう電話し合ってたこともあって、私もそっちなんか仕事で行ったりすると必ず会うようにしてたくらい仲が良かったことは確かなんだよね。全くそういう話一言もなかったっていうのはよくあるんですよ、
うんうんうん、
他でも
聞きますよね、
あいつは、う
ん、聞く聞く、
そういうことがいつも顔合わせてない、なんか言ってくれればよかったのにって、うん、そうそうそう、後からみんな言うんだけど、本人はやっぱり喋れないってことがあるんだろうね、
うん、そうですね。電話かける前はなんか今日は言おうかなと思ってても、結局なんか声聞いたらいつもの感じになっちゃうってありますよね。
そうそうそうそう、うん、で、あのね、学生の時、先生、大学の先生は教授だけど、ちょこっと言われたのが、若い時の友達だったらお前頑張れよとかさ、なんだかんだ言い合いできると、友達にもしそういう、例えばそういう、 あえて自分の命を絶とうとする友達がいるとしたらよ、うんうん、だけど60過ぎて、まあ、今当時の60と今の60は今もっと上の方がいいのかもしれないけど、もう人生ある程度やってきた人に対して、うん、その人が決めたことに関しては、今更どんな友人でも何も言ってあげれないと、そういうんであれば、うん、しょうがないねっていう、納得するしかないもんだよってことを昔聞いてたんですよ、うん、でそれはそんな人情味のない友達なのに何って思って、若い時
止めるよみたいな、
そうそうそう思ってたけど、なんかその心境に近いのかなって、近づいてきたかなっていう思いはあることはあるんだけど、まあ、とにかくどうし、なんでだろうなっていうのはちょっと知りたかったなと。だってほら、普通だとそのぐらいのね、自分で死ぬ気持ちあったら何でもトライできるんじゃないのっていう、
あ、死ぬ気でやったら意外とできちゃうんじゃない
の
みたいな、
何も全て背負うものもなくしてさ、ゼロからスタートのつもりで、ってのはできないんだけど、きっとね、
今までのできないんですよね、
人間関係あるからできないけども、そういう思いであったらやり直しできるんじゃないのっていう 思いもあるけども、それがやっぱりできないんだろうな、うん、そういうことでした。うん、一番近いでした。
いやでも分かんないよね、そういうのあるかもしれないよね、本当に、ね、我々にも、
うん、だそのうちね、
うん、そうそうそうそう、分かんないもんね、
いつの間にか、うん、いつの間にかいなくなってるっていうのが、ね、ちょっと寂しかったなっていうのがあるんでございました。すいません、長い話で。
いやいやいい話でした。うん、
というね、
うん、という、
なんかスタートから
スタートから重たい話で、
いや重たい話だけど、だって
そうですね、
だってこの後来るのだって彩香さんの猫でしょ。
猫だってね、それはあるわ、それ言われたら動物でもってうちの亡くなった犬とか、
ね、犬とかね、そうですよ、そうですよね、うん、気になりますよね。
そうなんですよね、
気になります
よ。猫昔飼ってたの？
最近、うちあの猫あの3匹経験があるんですけど、うん、
経験
で順番に1匹ずつ、うん、であの一番最近の猫が、うん、2年半ぐらい前に
最近だ
死んじゃったんですけど、うん、そうそう、そのあの最近一番その3代目の子が、うん、あのなんかね、あの死んでしまう前に、あの前の夜に私がちょっと冷たい態度を私が取ってしまったことをとても悔いていて自分が、
なるほど、
そうそう、できっと多分ね、うん、あの優しい猫だったからね、うん、許してくれるか許してくれてるかななんてあの期待はするんだけど、うん、でももう一度あのごめんよと
すいませんでしたと、
あの説は、そうそう、あの説は膝に乗せてあげなくてすいませんでした。
膝に乗ってこようとしたら
乗ってこようとした、私ちょうど眠たかったから、うん、足も寝るから
それはあの年老いた猫なの？
8年だったから、
結構な
猫的には、うん、そう、ね、かける3っていうから、うん、3×24、
そんな若いの？
あれ、いや、違うか、あれかける3じゃないか、もうちょっとかな、うん
うんうん、結構老齢な感じで、
てか、もう中年過ぎてる感じだよね、中年ぐらいの感じだとか思ってたから、
13年とか生きると結構あ生意気でね、おばあちゃんみたいなね、そうです
、90、100以上
だよね、かける3じゃないね、う
ん、まだ少し余力あったんじゃない？
そう、余力はあったんですけど
病気だったわけじゃないんでしょ？
もともとはあの障害持ちだったんです。
あ、そういうお猫さんだ、うんうん、
でも頑張った感じ、
うん、で寿命は短かったかもしれない、ね、
そう、それにしては頑張った感じが、うん、
だって膝に乗ってこようとしてたから元気だね、
うん、そうそうそう、ごめんなさい電波に乗せて
電波に乗せて大丈夫だよどんな猫か知らないけど、
それは今の3匹目の最近の猫、
3匹目ね、
1匹目の2年半で終わったっていうのは、
2年半は、その3匹目があの亡くなったのが2年半
前、あ、2年半の話、ね、
そうそうそういうことです、はい、そうなんです、はい、
それぞれ子猫から飼ってたわけ3匹とも。
そうです、そうです。
そうするとやっぱり10年前後ぐらいとか、
ああ
お付き合いがあるわけでしょ、7、8年とか、
うん、まあ、
1匹あたり
1匹あたりでも3代目がなんだかんだ一番長かったです、
う
ん、
そう、
うん、そんな感じでね、そんなね、あの
ね、あの家居心地良さそうだもんね、
うん、猫的には
猫的にも
過ごしやすいで
しょう、うん、ね、
うちの中が充実してるんだね、
無駄に走れるみたいなあのネズミも取れちゃうしみたいな、
取れるね、うん、取れる、は
い、という、まあ、猫でしたが、はい、というエビさんがなんか一番ちょっとあの演劇っぽい感じ、あ、
超真面目、うん、私にね一番ね最初にね右も左も分からなかった私に演劇を教えてくれた演出家の方がいるんだけど、うん、だから今その人のに言ってもらったことを20代ぐらい20歳ぐらいの時に言ってもらった言葉が未だに私の中でまだ勉強する言葉になってて、うん、あの時言われた言葉はこういうことだったんだっていうのを今気づいたりとかってすることが多くて、そういう言葉をすごいたくさん残してくれた方だったので、まあ、今いたらこんなんで大丈夫ですかねってちょっといいですかねってちょっと聞きたいなっていうのはあるかな、う
んうんうん、なるほど、
うん、でもなんか多分なんか何にも言わないで多分首を横に振られて終わるっていうすいませんでしたみたいな、出直してきますって多分なるなって、うんうん、思ってます。
イタコを返してあの首振られてもね、
そうそうそう、
何も戻ってこない言
葉、そう、イタコのおばあちゃんがこうなんかこう
首振ってんね
こうちょっとゆっくりと首を横に振るっていう、
そう っか。でもそれぐらいなんか今でも支えになっているというか。
そうだね。でその演出家さんに教わったというか、一緒に舞台作った時の、 あの役者の仲間が未だにちょっと遠く離れた東京とかにいるんだけど、すごい未だに仲良くしてくれてたりとか、未だにすごくまだご縁の結びつきが強くて、うん、やっぱりあの戦友たちとのあのつながりがねすごいあります、未だに、うん、なので余計になんかねちょっと印象に残ってる感じですね。というわけで、はい、こんな感じ で、
そうです、ね、
今回が最後の、はい、ゲスト回ということで、はい、いよいよ最後の、
そうですね、
満を持して演出の鮫澤さんに来てもらってちょっとね我々もね何から聞いていこうかなってすごい、はい、迷ってるところなんですけれども、皆さんが聞きたいことを、我々が代わりにねこうバシッと聞けたらなと思っております。最後までごゆっくりお楽しみください。
フロラジ、
改めまして劇団フロンティアの専用劇場シアターフロンティアよりお届けしておりますポッドキャスティングフロラジ、パーソナリティの野田由美です。
彩香です。
今回のゲストは鮫澤さんです。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
というわけで、まあ、まずね率直に終わってもうねだいぶ経ちますけど、はい、終わっての感想ってありますか。はい、
終わってですね、うん、今回のキャスティングが、うん、あえて、まあ、可能な限りその人らしくないキャスティングにしている部分が半分以上そうなります、うん、まあ、その年齢だとか性別だとかでしょうがないというのはあるんだけども、もう3回目だったんで、うん、もうお決まりのこの人はこのパターンだなっていうのが全部見えているのであえてキャストの方にも違った自分にあんまり普段出さないような役柄で出てもらったりとかっていうことで、やってもらおうかなっていう発案のキャスティングでした。で、まあ、終わってホッとはしてますけども、やっぱり演出ってさ、うん、話こうスタートに戻すと、うん、結局作品は役者の人出てやってて、普通のお客さんは役者の人演技してるから、うん、こう芝居なんだと思うんだけど、演出やると全部自分なんですよ。っていうのはやらないとわからないと思う。自分が真っ裸にされてるんですよ。
言っておられましたね。
これが本当なんですよ。
結構でも皆さん言いますよね。なんか
本当にこの曲だとか、うん、この間だとかこの掛け合いだとか、うん、こういう雰囲気でとかっていうこういう感情でとかいうのは全部自分の感情だからそれをお願いしてるわけだから
自分のなんか趣味というか、うん、そうそう、自分の考えがそのまんま
あらゆるものがそこに出るんですよ、うん、で自分なんですだからそういうものは本当なの。
わかりますよ。だから見てて、あ、この演出さんはこういうのが好きだなとか。
これは役者の人に失礼だけど、そういう意味じゃなくて、この作品の責任という言い方はおかしいけども、うん、あ、ここもあそこもこういうのも全部自分が OK 出したところだから、自分の思いの通りということになるから、結論すると、うん、そうすると始めから終わりまで全部自分なんです
あ、見てるときいつも鮫澤さんどんな感じで見てるんですか、本番。
本番、
うん、上ですよね。
今回は本番を客として見れなかったじゃないですか、その音響をしてたから。
音響をしてたから
音響と証明してたんでそっちで手一杯ですね。あ、あとはもう練習したんだから頑張ってって言ってるんで、それしかないです。うちは照明も音響も外したらまずいじゃないですか、
はい、
ビビるじゃないですか本当に
完全にそこはもう本番中はスタッフの、
そうそう、それはスタッフになるんで 100% スタッフになるんで、本当に相当どっかのプロの演出家みたいに後ろの方でさ、ね、腕組みしてるずっと見てるなんてことはしてないし、いや、それはもしかしたら辛いかもしれない。
あ、鮫澤さんとしては、うんうん、
できることならあんまりちょっと本番お客さん反応とか見るのはちょっと恥ずかしいんですか。
う
ん、
いやいやいや、反応はやっぱり横からこう上からね、お客さんの顔じっと見てますけど、ニタニタしてる。でもそれは作品が持ってるこの脚本の素晴らしさだから。脚本は本当に素晴らしい脚本ですから、ね、
でも間とテンポとかで、うん、とか、あと鮫澤さんがつけた演出でもっとこうやってとかって言って、そうした方が面白いからって言ったところでお客さんやっぱり笑うじゃないですか。
でも外れる時もあるよね。
外れる時もある
けど、でも初めからそれおそらくは読めるはずなんで、演出やると。だってこの脚本はそういう風な流れでこう言って、うん、ここは落とすとこだろうっていうのは明らかな作品だから、その何図面通りにやればちゃんと立つんだろうという、脚本だと思う、ね、うん、そんな不可解な、うん、なんでっていう不可解なものはどこでもないと思うんで、うん、だからそういう意味では やりやすい、役者も割とやりやすいと思うし、うん、演出もしやすいんだろうなとは思いますね、うん、これはね、うん、
でそのさっきのキャストのできる限りね、うん、あの違ったっていうのは言っておられたんですけど、うんうん、でもやっぱりなんかどっかしら取っかかりがないと、うんうん、やっぱりこの人は この部分じゃないかっていうのはあったんですか？
人間なんてのはね、みんなあらゆる360度自分のキャラクターの中で、うん、ないものないはずなんですよ、
うん、
怒りを表現できない人って絶対いないし、うん、喜び表現できない人って絶対いないし、あるわけだから自分の中に、うん、でそれの普段あんまり出さない、今までそういう役柄じゃなかったけども、その人がそれ出そうと思ってたら出せるんでやれるんですよね。
あ、今までちょっと秘密にされてた部分を、
今まであの人はここが得意なんだろうってことで、うん、そういうイメージで身内の人間も 見がちだけども、うん、外行くと社会人として別の仕事してってさ、別の人間関係の中で、おそらく仕事中の姿を見て、え、あの人こういうところあるんだって発見がどんどんあるんじゃないかなと思えるので、まあ極論言ったら誰でもどの役でもできるってことですよ、本当はね。ただそれをあの見た目というか年齢的な人間性、この芝居の中の関係性っていうのはなるべく自然にするためには、年齢はやっぱりこれはあの60の役は20歳そこそこの人だっておかしいしね、無理やりこう作ってやるのも厳しいし、なるべく自然にってことを考えたらそうなるのかな。だからそういう意味でも、うん、キャスティングの段階から、はい、あの大変冒険でした。
発表した時結構ドキドキしてましたもんね、もう
あのという感じだけど、もう決めた、昨日の晩決めたから、もういますっていう感じですよ。コントの前出た感じだから、
もう結構だから聞いた人たちは、もう発表しちゃうのみたいな、なんか、うん、意外とすっとみたいな感じだったから、
だからあの、うん、なんていうの、もう一番やりやすい人を選ぶっていうことはやめたんです、それだけの話。
うん、
ただあの北見さんとあの野々村さんは、うんうん、まあ、初めから決まってましたけど、
ね、森さんと池田さんは、まあ、
う
ん、
そうそう一番近い人ですね、
近いの
世界にね、あっちの世界に自然に見えるわけ で そしたらあの池田さんは、俺ばあちゃんやりたかったんよって後から聞いて、
後から言ってきたんですか、
そういう手もあったかなって後から思ったけど、
なるほど、
うん、後から思ったけど、うん、セリフ的にも一緒ぐらいかな、分量はとかって思った
けど、今回池田さんすごい頑張りましたからね、だから
池田さん俺ね、すごくあの惚れ直しましたね、
わかります、
いつも先に来てさ、
寝
とったけど、でも先に来とるってことはすごいことだし、うん、頑張っておられた、だから、うん、あのね、多少あの辛いかなということも言わんないしね、うん、そういうこともあったけども、
でもそれも楽しそうでしたけどね、
でも努力しておられたから、うん、そういう姿を見るとこっちも焼き出るからね、ありがたいね、
本当好きなんだなと思いました、うん、この作品
ね。それとほら新しくさ、亮太くん、野々村亮太くん、
あ、来てもらってた、
ね、はい、斉藤薫くんね、新人くんですからね、
はい、初めて
新人だからセリフっていうかな、あんまり経験はおそらくないんだけども、うん、あのまあ舞台本番にはちゃんとやってたからねこれはいいなと思う、すごい迫力出てたから、うんうん、
素晴らしい、
そういう意味でまたあの新しいものをエネルギーいただきましたよね、
うんうん、
老練な技ばっかりじゃなくて、うんうん、すごいフレッシュな、はい、新鮮なあのやっぱり躍動感があってすごく良かったなって
、みんな足に気になってましたしね、
うんうん、ね、負けてられないっていうかね、うん、なんかあんなにすっごい練習してるのに、なんかみんな練習しなよみたいな、
そしてね、なんかそのどんどん変化していくのがね、目に見えてみんながね分かっていたのがね、うん、とても良かったですよね。
他になんか3回目の煙が目にしみるだってよく言われててましたけど、他に何か気にしてたポイントとか、なんかここはなんか今までの2回とはちょっと変えなきゃなとか思ってたところってあるんですか？
いや、キャスティングを、ね、変えたところでもうそれで手一杯でしょ、それでどうしていただこうかっていう、そこでかなり、うん、手一杯なところ
があった。で、そのなんか1回目と2回目と、うん、あの見ていて、なんかあの俺だったらこうするんだけどなみたいなのがあったんですか？
あまりないです、うん、あの自分のやっぱり役をとにかく、
あ、自分が出てました
からね、そうそう、自分のキャスティングされた役をやっぱりこなして、うん、作品のプラスにしていかないと、全体のね、少しでも、うん、という思いでやってるんで、全体どうしたらいいかとかっていうのは役者やってる時にそんな余裕はなかったですねただ一応ストーリーはもう大体分かってるしね、うん、面白いところもあるし、ここは締めなきゃいかんとか、ここは解放しなきゃならんとかっていうのは、うん、流れ的には2回とも、1回目も2回目もまんまできてたんじゃないかなと 持ってるんで、3回目はそれ以下になっちゃまずいから、せめてそれに肩並べる以上にしないとねっていうプレッシャーは当然ありますよね、3回目なんだから。
結果的に6回やってみて、どうでしたか、まずまずというか
手応え。
はい、
いや恥ずかしかった。
そこですね、
丸裸です
ね。丸裸だから。
そっか、
うん、そんな丸裸の中で一番ちょっと気に入ってるシーンとかってどこなんですか。
気に入ってるシーンというのは、
ちょっとここはこういう
気に入ってるシーンというのは、そうそうそう、あのね、一番最後の、うん、あの亮太くんがね、あのインドネシアのスラウェシ島の蝶々の話して写真撮るでしょ、うんうんうん、あそこのセリフはある意味不可解は不可解なんです、私は。
うん、突然に
、まあ、記念写真撮ろう、それもみんなで撮ろうって、うん、うちの一家だけじゃなく、普通ならうちの一家だけなんだけど、うん、あの人もこの人もみんなで撮ろうよって、でみんなその目的もあの種類も違う、あの蝶々たち色も違うという、全然仲間意識とか家族とかそういったものから全く離れた、そこにいるみんなでとにかく集まろうよっていうことを彼が一言言ったんだけど、うん、それって本来本当言ったらこれのテーマじゃないかなと、この作品全体のね。亮太はそういう、どうにもならん息子役で出てきたけども、うん、最後にみんなをまとめてくれて、うん、あったかいこれからの、亡くなった2人は亡くなったんだけど、残された家族がこれからどうしてこうねっていうような夢みたいなもの、こう一条の光をこう、うん、残してくれたっていうかね、家族もまたね、あの、うん、ちょっと戻ったじゃない気持ちがね、うん、娘と妹と、
それぞれの家族が、うん、
それぞれの、
うん、結びついて、
うん、それぞれ の, あの配役の中での人間関係の、うん、なんていうのかな、間柄が、
う
ん、
そうね、ちょっと距離が近くなって、はい、なんかそうそうそう、
エミちゃんもね、
和解したりとかね、
ユキエとアズサもね、
そう、
はい、これは相当な嫉妬みたいなものあったと思うんだけども、そうなんですよね。アズサさんよく来たよねって俺は思うわけよ、ね、
ああ
演劇だから
言われないからってみたいな、
愛人だけで俺ないやろっていう、そこは俺は本当ね、あのね、不思議ながよく来るな来るってことはそれ以上に一般的な社会常識から考えて絶対来れない場所に来れるっていうのは、それ以上に北見に対するすごい強いものがあったと解釈するしかないんだよね。
そうですね。なんかすぐだから、あの預かってたビデオというか DVD をこう出すっていうのは持ち歩いてるってことでしょ、うん、っていうのを、それもなんか話してたことがあって、
会社の、ね、机の引き出しに入れとくのかどうかわからんけど、ね、
カバンの中にずっと持ってるのかわかんないけど、
この電話がいつあったんだこれ、
あのおばあちゃんから、ちょっとでもあの時ですよね、ちょっとって呼ばれる、
その日、これは1日だけの話だから、ね、
午前中に会って呼ばれたからこれ持っていかなきゃって
言ってことは、うち寄ってないんだよね、ちゃんとカバンにあったから職場にあったから、
持ってかって持って近いところにあった
んだよね、だから持っていこうと思ってたんだって自分で言ってるんだから、
はい、だから機会があればあわよくば渡してやろうみたいなね、なんか、うん、
行かない、来ないって言ったじゃないですかって約束してるんだって、普通行けない
言ってんのにね、
私がって、でもそこ救いになるのは誤解しないでほしいんだけど、あの不倫じゃなくて、うん、お母さん亡くなってからのお付き合いなんでしょ結局はね、うん、だからあの正式な恋人同士だったと、うん、そういう立場はちゃんと言わしちゃるっていうのはすごいね、うん、だけどよく行くなとかっていうの
はいろいろそんなこと思いながら
ポイントがすごい
だけどそれ以上のものがあるから来るんだという、
う
ん
う
ん、
そうですね、
じゃあその彼女はどういうその熱いものをさ、言葉の端々にさ表現すべきかっていう見せ方になるわけじゃないですか。で、輝いてほしいし、そしたらね、
輝いてほしい、
あの亡くなった北見との思い出話を語るときは本当にもうこの人間関係もうひっくり返すくらいの明るさと希望に満ちたものが素晴らしかったね、その1ページを語ってもらわなきゃいけないしね。
どうしてもこれ最後にこれだけ聞きたいんですけど、うん、あの、はい、演出さんからあの本番前にちょっと皆さんにあの最後に熱いメッセージが、
は
い、
メッセージだった
あったんです、あれすごい良かったよねってみんな、
はい、あれはすいませんね、本当あれはね自分の整理用に書いたのよ、
各あのメンバー
各役者さんに向けて、なんか今までの稽古を振り返ってこうでこうなってるからもっとこうしてくれみたいな熱いメッセージを、キャスト分全部に、
ね、はい、A4 の3、4枚で、
それとね、亮太君にもあんまり亮太君と喋れなかったんです今回、
ああ
ここでの稽古とあとここで1回やる前に1回読み合わせ1回してるの2人っきりで、あと途中途中でそういうのやっとけばよかったけど、あんまりコミュニケーションできなかったから、芝居のほら基本形からいろいろやってないじゃん、即キャスティングだから、
そうですね、
あんたの両端と何もならないで即舞台だから、うん、これ本当ありえないじゃないですか。もうちょっと練習してから本来、まあ、
自主練しててその時にちょっとちょこちょこと、
だから周りの皆さんがいろいろサポートしてたんだろうなっていうのは、あの仕上がりを見ながらね、うん、思いまして言ったけどさ、うん、そういうもんなんだろうなと思う。で本人もこれでいいかって迷いは当然あるけど、うん、でも良くなってるからいいなと思いましたけど、
うん、なんかそういうコミュニケーションのとしてのラブレターでもあったっていうことですね、
う
ん、
あそういうこと、そうそうそう、うん、あのちょっと口で一人ずつさ、はい、言うと長くなるんですよこれ。
で、
池田さん、池田さんが褒められるから、ね、セリフが飛んでダメやわとか辛いこと言われるとさ、近づいてきたらトメント流して後から一言ずつ言えばよかったって、後から言おうとしてもね全部メモするのすげえ大変なんです、はい、あの本当あの言いたいこといっぱいあったのがどこ飛んでったかわからなかったりとかするのよ。それ拾い出して言うんだけど、うんうん、それでも次の時パッとやってくれる人とやってくれない人おるんで、はい、俺はちゃんと言わんなのかなと思ったんだけど。
なるほどなるほど。
それがあちゃんとやってる、うん、だからあのやってる人はちゃんとやってる、
名前名前名前、なるほど、
あこの間言ったことちゃんとやってくれてる、だからすぐ分かる、
うん、5行6行のメッセージだけども、はい、ちゃんとそれを受け止めて、じゃこうしてみようっていう人 と、う
ん、とかあの書いた前の段階でさ、うん、一言二言なんか嫌に言うにか俺終わって、
うん、ま
あ
ま
あ、あれこう、うん、
ここはこうしてくれとか、
はい、あれをあの短い人につき30秒か20秒か知らんけど、うん、あれを次にちゃんとやってくれる人はちゃんとおるから、うんうん、それが救われる。あれでみんなやらんだらあれがっかりするよ。演出してみやれば
本当に、ね、それはがっかりしますよね、
うん、
それはわかります、は
い、また言わんのわかるみたいな、はい、
あれ綾香さんどうしたの。
いやいやいやいや、なんかあのもちろん受け止めてはいますけど、あの、うん、あのね、それを即返せるかどうかっていうあたりで、うん、そりゃ演出をがっかりさせていたかななんて思ったりしたり、まあでも
ちゃんとね、時間かけて、
まあまあ、あのほら2ヶ月3ヶ月5ヶ月くらいあったっけ、練習
5ヶ月くらい
あったけども、その途中途中でいろいろ役者の醍醐味っていうのはやっぱり自分で読んで考えてやってみようっていうものをどこまで出すかをやっぱりその期間でやるのが醍醐味でさ、初めからレール引いてさ、初めからここはこうで、うん、あでっていうのは役者として楽しくないよね絶対に。
梅沢さんはその辺ね、なんか割と
そうそう、まず最初にやってみてこうやらせてくれるから、
はい、で自分らの思いでぶつかり合ったバランスを見る、調整するだけであって、うん、と思っとられちゃう、うん、ただあの仮に自分がコツコツ書いた作品でさ、自分でやぞ、うん、本当にこの役はこうだだっての、うん、全部あのイメージが頭に全部あるんであれば、うん、その通りやれっていう、やってほしいっていうことは初めから言えるのかもしれんけど、あの解釈がいろいろできるんだろうなっていう思いもあるもんだから、うん、役柄として、
うん、そうですね、
うん、だからどういう言い方しても怒りは表現できるし、悲しみ表現できるし、うん、あの答えがいろいろあるんだろうと思うんですよ、うん、その人間関係の中でまた、うん、どう反応していくかによってもね、うん、そういう意味で成り行きを見ながら調整していくところかなっていうのがあります。ただ絶対的にここはこうですっていうセリフはあるよね、でもね、
うんうん、ここはこうしてほしいとかね、うん、ここはこう抑えてほしいっていうところはやっぱり譲れないところは出てきます、うんうん、はいはい、という感じで、
ね、時間オーバーじゃないのこれ。
いや大丈夫です、
はい、
もうみっしり聞いたんで、
はい、
一旦、うん、サムさんの話をここで
一曲入れますか、
はい、じゃあちょっと一曲、お知らせを挟もうと、はい、挟もうと思います、はい、
フロラジ、
劇団フロンティアからのお知らせです。
劇団フロンティアでは次回春公演のスタッフ、さらに50周年公演に向けて一緒に舞台を作ってくれる団員を募集しています。稽古から関わって作品を作ったり、当日お客様をお迎えするスタッフを一緒にやってみたりしませんか。まずはシアターに見学に来てみてください。
現在は春公演の稽古中です。金曜日ほか夜8時頃からシアターで活動しています。見学ご希望の方は直接シアターへお越しくださるか、ブログのメールフォームまたは E メールからご連絡ください。
すいません、この船木門で向こう岸の天国まで行けますよね。
行けますけど、向こう岸劇団フロンティアですよ。
え、いえいえ、天国ですよね。
いや、劇団フロンティアです。笑ったり泣いたり楽しくなったりはできるから天国っぽいといえば天国っぽいですけど。
そうなんだ。どうしようかな。
とりあえず行ってみたら劇団フロンティア。
そうですか。じゃあ行ってみようかな。
劇団フロンティア、
お芝居ならどんな役にもなれる、
どんな場所にも行ける。
ようこそ劇団フロンティアへ。
というわけでエンディングです。はい、あの長くなったんですけど、はい、私かあの鮫沢さんにはあのやはりちょっと今年50周年公演があるので、なんかぜひ、あの結構このポッドキャストはあのフロンティアのもう熱烈なファンの方が聞いてるんで、あのなんか50周年公演に向けてのなんか意気込みとか、はい、なんかこういうのやってみたいとかあったら
言える範囲で、
言える範囲で、
はいはい、あの尊敬する牧野のぞみさんの4作目になるので、
うん、本当ですか。
そういう話していいの。
いや、それは
まだ決まりじゃないです
よね。え、前決まったよって話。
いやいやいやいや、これなんか、あのなんか某情報
あ
チラシに載ってましたけど、
ね、まあ、まだホフレコですね。
うん、あれだから、ちょっと本気割りかわかんないけど、
そういう作品とか、とか、はい、もう一つ作品、実はこの間先月東京行って見てきた作品が、それなんだけど、はい、キャスト少ないです。4人なんですよ。
あ、少ないんだ。
うんうん、ね、まあ年配の女性一人と、うん、その中年の娘、うん、まあ、だから初老じゃない、あの
初老
じゃない、還暦まあ60代のお母さんと40なりかけの娘ぐらい、うん、とその思いを寄せる
彼
と、うん、その彼の弟、これだけしか出てない。でなんと国内の作品じゃなくて海外の作品、
海外の作品で
イギリス人が書いた、うん、で場所はアイルランドなんですよ。アイルランドって言うと天候悪いですよ。あ、天気悪い、暗い、
そうです、なんかずっと薄暗いイメージあります。
北陸みたいですね。
そうそう、だからそこは好きなんです。
あ、
確かに青空の静岡みたいなとこ好きじゃないですか。いつも天気とか好きじゃ
ないですか。大体の方はそっちが好きだと思いますけど、
ね、あの辺がもう、あの一日の中に四季があると言われてるぐらいね、あられが降ったり、
そうです、寒暖の差も激しいみたいな、ね、
激しいし、うん、ああいうところのお話で、まあ暗いお話なんです。
いや、いいと思います。
私暗いの好きなんです。
暗いの好きですもんね。
海外ものも好き
です
。海外もの
も、ね、それもでもね2時間近いかな。
おお、でもそんなもんなんですね。いいですね、うん、
結構ね、まあ、なんて刺激的なっていう、フロンティアが今までやるの割とアットホームな雰囲気が多いんだけど、あ、でもね、去年 の、 あの宅急便ね、
あ、宅配便、
宅配便ね、どっちか今迷ったんだけど、宅配便なんかは、うん、ちょっと刺激的な、かなり刺激的な、かなり頑張ったなっていう感じがします。あそこまではいかないけど、うん、でもそういう部分もちょっとあったりして、うん、言葉で
いいですね、
う
ん、
でそれが、うん、難しいなとは思うんだけど、うん、いや、できますよ、できるんだけど、
どういうふうにやろうかなみたいな、
うん、どういうふうにって台本の通りやれば面白くなると思うんですが、
アプローチの仕方とか、うん、あるじゃないですか。
あのね、
2時間とかそういう点で、
うん、そういう点でというか、あの女の戦いになるんですよ、結局母親と娘の。
なるほど、
うん、
なんかその
今老、うんうん、介護とかさ、老老介護までいかないけど、うん、自分なんかも今そういう立場で親が、ね、まあ、80代とかってなってくると、息子が、ね、定年過ぎてから親の介護みたいな、うん、でそうなると男の、まあ、息子と母との関係と母と娘の関係また違うんだろうと、うん、全然、まあ、そういったことで日本にも今にも通じる、全然、うん、ね、20数年前の作品です、うん、それも一応考えて、
いいですね、うん、
まだまだいろんな 可能性が
可能性ありで
ありですが、
その2つしかないですよ。
あ、そう
です
か。いやいや、
2つしかないので、
まあ、他にも誰か隠し玉持ってんのかなと思って、
まあ、まあ台本としてはね、うん、あのまあ、そういう風な具体的なものはあるかもしれませんけど、うん、でも、まあ、50周年の意気込みとしては、まあ、目指すところは一つです、
ね、いい芝居です。あ、だって50周年だから、それに見合ったったら何それっていう、まあ、芝居をすればいいんで、まあいい芝居すればいいと思うんですよ、はい、皆さんよかったって言ってくれる、うんうん、いい芝居であればいいんで、キャストが多くなきゃいけないとか少ないのダメだとかってことはないんで、うん、で明るいミュージカルみたいなのが絶対いいんだっていう話なのか、うん、暗い少ない芝居がダメなのかって話だったら、うん、どっちもダメだとかいいとか言わなくて、芝居ですから、うん、それでいいんじゃないの、うん、
こういう芝居もあって、うん、こういう楽しみとか、なんかこう心が揺さぶられる部分がありますよとかっていう、いろんなものを提示はできますよね。
そうだから、うん、本当は芝居で明日からの元気が出るような芝居できたら一番いいんだろうなって思うんだけど、うん、一般論としては、うん、見に来たお客さんが、うん、明日から頑張って仕事しようかな、うん、明日から頑張って、あの嫌な人間関係の職場行ってもでも頑張れるかなとかさ、うん、ちょっと希望を与え、まあ、与えるなんておこがましいんだけど、希望を持っていただけるような感想を持っていただける作品できれば理想なんだろうけど、暗くなるのもあるんですよ、これ、ね、現実の通りだ、ね、
私は割と結構暗いの好きですけどね、
今日もそうかっていうね、
お、
う
ん、芝居の世界もそうだみたいなね、うん、救いはあるのかぐらいの、
そうそうそう、うん、救いはどうすればいいんだっていう、うん、だから、うん、どうしたら救えるのって逆に考えてもらったら、その人明るくなるんじゃない
かな。そうですよね、うん、なんかもうどうにもならんさって、もうやっていくしかねえやって開き直っちゃう人もいるかもしれないですね、
うんうん、まあ、そんな感じでございますね、はい、だから50周年らしいって言われると分かりません、うん、
でも
毎年やってることの繰り返しなので、ね、いい作品と巡り合って、はい、いい作品を
巡り合って、楽しみにしてます、はい
はい、
一言みたいになっちゃってるけど、
でもキャスト4人だと残りの人みんなスタッフだよね。
あ、でも、まあ、
充実してるのがいい
ですよね。やっぱりあのその分ね、なんか他にもやらなきゃいけないことがたくさんあるんで、そうそう、それはそれでね、
う
ん、あのいろんなことで関わってもらって、ね、50周年をみんなで本当にね、うん、あの作っていければいいかなと思います、
はい、はい、
というわけ で、今回のゲストはなんと50周年の抱負みたいなものをいただきました、煙が目にしみる演出をやってくださった鮫澤優衣さんでした。
ありがとうございました。
次回は、
次回は、なんと、
はい、まさかの、
なんと、
まさか、
さらららららららららららららら、じゃん、
100回記念特別放送で、おお、びっくりした、100回ですよ、
びっくりしますね、
はい、100回です、は
い、おめでとうございます、
ありがとうございます、
100回頑張ったんですね、
はい、100回やりました、はい、はい、ということで、はい、ちょっとあの煙が目にしみるの放送からは、ちょっと内容が変わりまして、そ、ね、まあ、そのための、なんかよくわからない放送をしたいと思いますのでどうぞ皆さん、あの聞いていただければなと思います。それでは、今回のお相手は、委託を通して会話したい人は、最初に私に演劇を教えてくれた演出家の人のとよみと、
委託を通して会話をしたいのはうちの猫あやかと、
委託を通して会話をしてみたい人は友達でした、あの世にいるね、はい、鮫澤でした、どうぞ
次回もお楽しみに。